森本一人の元気が出るラジオ、今回も碇さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、一人さん、今日はですね、二刀流について伺いたいんですけど、二刀流といっても、うん、大谷選手やファイターズ矢沢選手のようなピッチャーと野手の二刀流ではなくて、スポーツ選手、アスリートと全く別の仕事をしている二刀流について伺っていきたいと思います。ほうほうほう。スポーツ界でも競技生活とは別にですね、様々な他の仕事をしているアスリートというのがいるんですが、古くはですね、中日で活躍した坂東英二さん、
はいはい、
坂東さんは入団1年目のオフには牛乳配達店のね、権利を買い取って経営者やられていたりとか、名古屋市内に4階建てのビル買ってサウナとかナイトクラブ作ってオープンさせた。
そうなんです。知らなかったです。
そうみたいです。はい、調べると。そういうのってプロ野球界で当時だいぶ前ですよね。考えられますか、そういうのしてる。
いやー、すごいですね。うん、僕初めて聞きましたけど、そんなに手広くやられてたんですね。
かなりいろいろなことを坂東さんは早いうちからやっていたという方なんですけど、最近のプロ野球界でこういうふうに職業、副業をしている選手とか、まあ、コーチなりっていらっしゃいますか？
コーチはいるかもしれないんだけど、選手はあまり聞かないですね。
うん。で、まあ、最近ではデュアルキャリアというね、言葉も生まれていまして、いろいろな生き方をするアスリートがいらっしゃいます。まあ、例えばですけれども、バスケットボール B リーグ、宇都宮ブレックスの渡辺博則選手はですね、三刀流なんですね。農業プロジェクトを立ち上げて、これ元 J リーガーの方たちと農薬を使わないで200種類以上の野菜を作ったりというのをしていて、で、さらにラジオも、番組もメインパーソナリティとして30分喋りまくる。これ2014年9月にスタートして、一時中断挟んで10年近く続く人気番組。プラス B リーグの宇都宮ブレックスですから、非常に強いチームということで、三刀流なんですけど、ひとりさんの現役時代、これだけのことしてる人って、プロ野球界以外でも聞いたこととかありますか？
あんまりないですね。たまになんかコーチとかが、
はい。
なんか飲食店やられてて、
ああ、はい、はい。
仕入れの電話とかを球場とかでされてるのは聞いたことありますけど。
そうですね。仕入れの電話。
大根何本とかって、なんか仕事、あ、なんか、副業の方やってんのかな、本業なのか副業なのかよくわかんないですけど、
はい。
そういうコーチは見たことあるけど、まあ、飲食店はなかなか選手はできないですし、まあ、経営ぐらいやるとしたら、うん、
はい、
それはでも無理でしょう。
はい。
まあ、強いて言うなら僕も今コーチやりながらこうやってね、音声メディアをやらせてもらったりっていうのは、
そうですね。
まあ一応ね、二刀流とは言えるのかなと思いますけど、うん、まあ球団の理解もあってね、こうやって続けられてるんですけど、
はい、
まあ僕もいろいろ YouTube とか、
はい、
あとなんだ、今イベントごととかはもうなかなかお受けできないですけど、シーズンオフは公演とかはやらせてもらってるんで、
はい、
一応まあ、7年間現場から離れてたんで、野球界もね。
はい。
で、その際に、まあ仕事をして、その時はだから僕もコメンテーター、テレビのコメンテーター、
はい、
で、野球の解説、で、まあ、野球教室とか、トークショーとか、イベントごとと、うん、まあ、結構、なんかいろいろやってましたけど、
はい。
まあ、手広くやった方がいいとは思いますけどね。
ああ、そうですか。
うん、
しかも、これ、現役時代、現役の選手、アスリートとしてやってる人が結構増えてきているって、この流れどう感じになってますか？
あ、僕はね、推進派ですね。
あ、そうですか。
なんか、一昔前、まあ、どこまでも昔って言ったらいいか分かんないですけど、
はい、
まあ、その野球に、僕ら絶対野球に集中しろとか、うん、その今やってる競技に集中した方が稼げるだろうとかって言われてますけど、
はい、
いや別に副業してても集中はするし、
うん、
まあ、捉え方だと思うんですけど、だって、ね、その野球とかもスポーツもずっと現役で入れるわけじゃないんで、
そうですね、
うん、まあ、僕もその、現場離れて引退して、 例えばもうテレビのコメンテーターだけだと、例えばそれが仕事終わった時にまたゼロから何かやんなきゃいけないし、はい、まあ、だからまあ僕の中ではそのいろいろ軸を作って、まあ、いろんなところで勝負できるように、だからその、まあ講演活動を軸に、で解説をやらせてもらうのもこれ軸で、全部が軸になった方がやっぱ強いと思うんですよね。
はい、
だコロナで時に仕事、まあ、解説もなかったですし、うん、まあ、もちろん講演も止まってましたけど、そのテレビのコメンテーターはオンラインでやらせてもらってこれ仕事できたし、はい、まあまあ、あれが結構リアルに軸をたくさん持っておくことの強さだと僕は感じましたけどね。
ああ、そうですか。
まあ、ラジオもね、番組やってましたし、
うん、
うん、
そうですね。もうで、そういうふうにデュアルキャリアをですね、目指すアスリートも、まあ、これだけ増えてきている中で、採用に積極的な企業も増えてるんですね。まあ、例えばブランド品買取の専門店なんぼやなどを運営しているバリュエンスホールディングスは、元 J リーガーの社長、崎本社長が、まあ、そういったアスリートを積極的に採用したりとか。
おお、崎本さん僕知ってますよ。
あ、そうですか。
はい、食事もしたことあるし。
あ、そうですか。
うん、素晴らしいですよね。
うん、元ガンバ大阪で、ね、うん、プレーをしていた方ですけど、はあ、でその他アイスホッケー界の横浜グリッツというチームがあるんですけど、デュアルキャリアを前面に押し出してまして、選手だけじゃなくてフロントスタッフも個別の仕事とチームの仕事と両立していて、まあ、例えば漢方でおなじみのつむらっていう会社ありますよね。で働く選手がいて、営業目標 100% 達成したりということで、まあ、様々な形で結果を残して、まあ、いろいろとその中で一方で課題もあって、じゃあキャリア、その職業、つむらの社員として移動するとき、キャリアアップのための移動するときの対応どうしたらいいのかとか、転勤みたいなのが伴うこともね、当然あるんでしょうけど、そのあたりが、まあ、これからの課題だというふうにはね、書かれていたんですけれども、ひちょりさん、まあ、推進派ということでしたけれども、こういった、うん、まあ、デュアルキャリア、あるいはもう、先ほどご紹介した渡辺選手のようにトリプルキャリアみたいな方も出てきている中で、うんうん、スポーツにその他のことをやることでのプラスみたいな部分ってありますか？
まあ、セカンドキャリアの不安がない。
はい。
ちょっとはこうね、安心してプレーに、逆にプレー集中できることもあるし、あとはいろんなことを、野球しかやってないと野球界の中でしかなかなか見れない、経験できないことが、違う世界に行くとはこういう視点もあるんだとか、あ、一般社会でやってることって野球界でやってることと結構似てるじゃんとか。
ああ、そうですか、似てるじゃんっていう感じることもあるっす、ね。うん、
あります、あります。まあ、僕も7年間ね、その活動してた中で野球やってて、はい、培ったものがそのままその一般企業では通用するとか、
はい、
まあ、モチベーションを上げてほしいとかね、よくこう講演依頼来るんですけど、はい、野球選手ってモチベーションが上がってない選手はやれていくだけっていう厳しい世界、あ、俺らこんな厳しい世界で仕事してるんだっていうことも気づいたし、
はい、
あとはやっぱその僕らは技術磨いていくんで、技術を磨いていくことの努力の仕方とかも自然と知ってるし、だからいろんな世界を見ることで、今自分たちが置かれてることの、なんだろう、俯瞰してまた見れるという意味でも、いろんなことをやるの、経験するのはいいことだと思いますけどね。
やっぱりそのいろんなプラスの面って、相互作用みたいな部分も出てくるんですかね。
あ、出てきますね。で、まあ、だから一般社会の、その野球界の外の皆さんの方が、こう野球界の選手たちとか、中のこう構図みたいなのに興味があったりとかすることも気づいたし。
はい。まあ、なので、そういった取り組みをしているね、今アスリートがまた増えている中で、いろいろと、まあ、もうスポーツに限らずじゃないですか、副業の時代になっていて、一つの企業で一生勤めるみたいな時代じゃなくなってきている中で、まあ、そういったのがね、本当にこのアスリート、スポーツの世界にもいろいろといい流れをもしかしたら生んでいくのかもしれないですね。
なんかこのなんかテーマというか、
はい、
副業とかっていうのは、僕は結構こう広がっていってほしいなって思いが ありますね。
ああ、そうですか。もっともっとってことですね、
うん。そうですね。やっぱセカンドキャリア不安抱えてる選手たくさんいるんで、
うん、
まあ、このあたりね、また詰めた話をまたね、していきたいと思います。ということで、今回は副業、アスリートの副業についてでいいのかな、お話しさせていただきました。井川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。